経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の板橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、星のやとかね、ハイといった高級路線を推し進めてきた星野リゾートがリーズナブルな、ね、都市型ホテルの運営に乗り出すんですね、はい、多くのビジネスホテルが乱立する中でね、星野リゾートはどんな差別化戦略で、参入するんでしょうか。今回は星野リゾートを徹底研究します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は都市観光ホテルを創造する星野流の狙いと賞賛と題してお届けします。
はい、星野リゾートが星野屋あるいは貝、そしてリゾナーレに続く第4のブランドとしてお値頃な都市観光ホテルであるオモ、OMO と書くんですけれども、はい、こちらを立ち上げました、はい、このオモは都市部にありながらビジネス客を狙わないという特色があります、うん、観光に特化した宿泊施設として従来型のビジネスホテルとの差別化を図るんだそうです、
はい、このオモの都市観光ホテルという特性を支えるのはオモレンジャーという男女のグループなんですね
唐突になんか出てきましたけど、はい、なんかゴレンジャーみたいな名前でですね、ね、はい、で実際本社の写真を見てみますと、うん、色違いの T シャツを着た5人組の男女なんですね、はい、この人たち何をするんですか。
はい、このオモレンジャーはですね、観光ガイドにも載っていないような地元のディープなお店を探し出して宿泊客を街に連れ出すのが役目というグループなんですね、
はい、
で主にとってはソフト面の要となる存在なんですね。当然これまでのビジネスホテルでは考えられなかったような武器となりますよね。
だからエディターでありガイドでありみたいな、うん、そんな立場なんでしょう ね。実際にこのオモレンジャーの活動に同行した記事が本誌に載っているんですけれども、はい、まあ、山手線の大塚駅前で集まったオモレンジャーがですね、うん、いろんなお店に入っていくわけですよ、はい、おにぎりのお店に入ってみたり、うん、天ぷら屋さんに行ってみたり、うん、スナックとかにまで行くんですよね、はいはい、まあ、オモレンジャーというのは大塚の夜の街を、まあ、それこそ自分の庭のように歩き尽くして、うんうん、飲食店をはしごして地元に溶け込みつつ町の魅力を掘り起こすといった仕事をやっているようなんですね。
そうですね、うん、星野リゾートはまず4月28日に北海道旭川市にオモセブン旭川をオープンさせました、
はい、
でこれに続いて5月9日にオープンするのが東京都豊島区のオモ5東京大塚なんですね、
うん、あの大塚といいますと、うん、ターミナル駅である池袋の隣の駅ではあるんですけれども、はい、山手線の中ではそんなに印象の強い街ではありませんよね、はい、南口北口とあるんですけれども、ともにこじんまりとした感じのお店が軒を並べていまして、うん、あの多くの繁華街にあるような飲食チェーンの看板も目立たないような印象があります。
そうですよね、山手線沿線というとね、東京の一等地ですけれども、昭和の面影を色濃く残しているのは大塚ぐらいでしょうかね、うん、そんな大塚駅北口の徒歩1分の場所にオモ5東京大塚はあります。
あの星野リゾートといいますと、うん、まあ、当然これまではリゾート経営で手腕を発揮してきた会社なんですが、うん、
はい、
なんで今その都市観光ホテルという業態の運営に乗り出すことになったんですかね。
きっかけはですね、星野リゾートが運営するね、長野県浅間温泉の旅館貝松本にあったんですね、
はい、
でこの旅館は稼働率が良かったんですけれども、温泉街自体の集客がぐんと落ちてたんですね。でその原因を調べてみると、浅間温泉に来る観光客というのは松本市内に宿泊するケースが多いということが判明したんですね、
まあ、温泉地には行きたいけれども、うん、宿泊するなら、まあ、いろいろ便利な都市部の方がいいというような感じなんでしょうかね。
そうなんですよね。でそこで星野リゾートは一歩踏み込んで、全国の都市部にあるビジネスホテル、その宿泊を調査してみたんですね、
はい、
そうすると都市部のビジネスホテルの宿泊客の6割、これはビジネス客ではなくて 観光客であるということが分かったんです。
これ結構衝撃的ですよね、うん、あの都市部のホテルの需要を支えているメインは、うん、ビジネスではなく観光の方の需要だったってことですもん ね、
はい。ただ一方でね、ホテルの設備や料金とかに不満はないもののね、ビジネスホテル特有の、まあ、なんて言うんでしょうね、そっけない雰囲気、うん、これに旅のテンションが下がるという声が多く寄せられたそうなんですよね。
まあ、それはビジネスユースもありますから仕方がないとは思いますけれども、うんね、うん、まあ、要するに需要と供給がこう微妙にミスマッチの関係になっていたというところはあるかもしれませんね。
そうなんですよね。でそうなると観光の仕掛けは星野リゾートの得意分野ですから、観光客だけのことを考えた場合ね、都市型ホテルはどう変わることができるのかというのを社内で議論して、旅の質を上げるためには泊まるだけのホテルでは物足りないという、そういう理由からね、寝るだけでは終わらせない旅のテンションを上げる都市観光ホテルというですね、この主のブランドコンセプトにたどり着いたというわけなんですね。
なるほど、まあ、そこには新しい鉱脈を見つけたというような感じがあるんでしょうね、うん、まあ、そうなると当然客室をはじめとして館内の雰囲気というのはこれまでの都市型ビジネスホテルとは随分違う感じになるんですかね。
そうですね、オモファイブ東京大塚というのは地上13階建てで125室のホテルなんですけれども、ほぼ全ての客室が定員3人の19平米なんですね、うん、ただ櫓風に空間がデザインされているので、それほど狭さというのは、ね、感じないんですよね。
矢倉風と言葉だけで聞くとなんだかピンとこないんですけれども、うんうんうん、本誌の方にですね、うん、掲載されている客室の写真を見ると、はい、まあ、なるほどとなります、
はい、
まあ、全体的に和風の、空間なんですけれども、うん、室内に階段があって、うん、その上に、まあ、矢倉のように、うん、寝台があるというふうな形になっているんですね。その他にもですね、この19平米という狭い部屋を窮屈に感じさせない仕掛けというのがたくさんあるのでですね、はい、まあ、ぜひ本誌かあるいは日経クロストレンド、うん、こちらにもね、あの研究記事が載っていますのでこれをご覧いただきたいんですが、はい、なかなか面白くって、うん、あと全体的に和のテイストがふんだんに盛り込まれている印象がありますね、
は
い、
このデザインをね手掛けたのは星野家東京とかのねデザインチームチームの一員でもあった建築家の佐々木達郎さんなんですね、
はい、
星野リゾートの星野義晴代表からね、2段ベッドというお題をもらったそうなんですけども、佐々木さんは室内を3次元的にデザインしてほしいという意図だと理解してね、矢倉をコンセプトにしたそうなんですよね、
まあ、20平米というと、うん、まあ、都市型のビジネスホテルでは標準的な広さになるんですけれども、はい、通常だと、まあ、その20平米の中だとベッドが客室の大半を占めてしまうんですですよね、うん、ところがこの矢倉風のデザインだと、うん、客室の床面積自体は小さくても窮屈さはありませんし、うんうん、まあ、その分旅の気分が盛り上がると言えそうですね、
はい、まあ、ちゃんとねくつろげる空間があって、料金は2名利用時で1人基本7000円ですのでね、寝心感ありますよね、
はい、
そしてソフト面ではオモレンジャーが地域に密着して地元で愛される店へ、まあ、そこへの旅ですね、いわゆる旅に誘ってくれるわけですね、
うん、
既存のビジネスホテルとは明らかに違うサービスはインバウンド需要の取り込みも期待できます。
確かにそうですよね、外国から来た人からしてみれば安くて和のテイストがあって、うん、しかも現地の人しか行かないようなディープなお店にガイドしてくれるわけですから、かなり魅力的な施設と言えそうですね、
はい、
さあそれでは番組の後半ではこのオモがデビューするまでの周到な戦略、こちらを伺っていきたいと思います、はい。
週刊日経トレンディ、今回は都市観光ホテルを創造する星野流の狙いと賞賛と題してお届けしています。
さあこの5月にオープンするオモ5東京大塚なんですけれども、そもそも論としてですね、はい、星野リゾートはなんで大塚に目を向けたんでしょうね。
あの実はですね、大塚も旭川も最初はオモありきの話ではなかったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、大塚は戦後すぐに家を建てた小規模な地権者が多いのでね、地域の再開発がなかなか進まなかったんですね、
はい、
でその結果駐車場が虫食い状態で存在してたんです。 ですね。この状況に対して駅前に土地を所有していた不動産会社が都市型ホテルを建設すればね、街が変わるかもしれないというふうに考えたんですね。それで星野リゾートに相談したわけなんです。一方でね、星野リゾートも都市観光ホテルの可能性にね気づいたところで、タイミングよく大塚の案件が持ち込まれたという流れなんですよね。
案件として持ち込まれたんだけれども、星野リゾート側にも、それを活かせる状況があったということなんですね。そうですね。
はい。
まあ、このような動きがあって、星野リゾートは社内で開発スタッフを公募したんだそうです。で、これに対してやりたいと真っ先に手を挙げたのが、このオモファイブ東京大塚の総支配人である磯川さんという女性だったそうです。
はい。
で、大塚は、まあ、あまり知られていない町ですし、目立った特徴もないと、だからこそチャンスがあるというふうに磯川さんは考えて、町をディープに掘り起こしていけば楽しいお店、イベント、あるいはコミュニティの集まりみたいなものが必ずあって、それをツーリストに提案していくことで強みにできるというふうに考えたんだそうです。
はい。それでまず準備スタッフとして社内から5人を公募して結成されたのが、大塚の魅力を発掘するオモレンジャーだったわけですね。
あ、オモレンジャーってこれ星野リゾートの社員さんなんです ね。
で、オモレンジャーは去年12月から活動を開始して、5人で手分けして2ヶ月間で100店舗を掘り起こしました。
2ヶ月で100店舗開拓というのはすごいですけれども、まあ、ちなみに開拓した飲食店のほとんどは個人経営のお店なんだそうです。まあ、大塚という町もあり、長く続くお店も多くて、まあ、特徴がそれぞれあるということで、まあ、このオモレンジャーが日々通うことで大塚の町に溶け込んでいったという感じなんですね。
はい。で、星野リゾートはね、他のブランドでも隠れた地元の特産品を取り入れる魅力会議というものを行ってるんですね。
はい。
しかも主の場合はお客さんをね、町に連れ出すということもあって、地元の商店街が期待を寄せているようなんですよね。
ホテルが進出する時って、まあ、地元の商店街からしてみると、期待するところと、それからちょっと不安になるところ、ね、っていうのが両方あると思うんですけれども、オモレンジャーとかがお客さんのに対して提案できる魅力を探すっていう一方で、その地元の商店街からしてみると、自分たちとその旅行者をつなぎ合わせてくれる、まあ、貴重な存在というふうに考えることができるでしょうから、まあ、その意味でもこのオモレンジャーという試みはすごくいい試みだなというふうに思いますよね。
そうですね。
ちなみにこのような取り組みにはですね、行政、まあ、この場合東京都の豊島区ということになるんですけれども、こちらも期待しているようでして、大塚駅北口の駅前整備計画と合わせて、まあ、その星野リゾート、あるいは他のホテルが、まあ、進出してくるような感じなんですけれども、それと一体となって、町の新しいグランドデザインを作ろうとしている感じがしますね。
そうですね。で、その一方でね、豊島区というのは池袋を国際的なアートカルチャー都市にする計画というのを持っていて、2020年までには旧庁舎跡に8つの劇場を完成させるんですね。で、ここには飲食店をあえて入れないんですよね。
8つも劇場があるのに飲食店はないということなんですね。
そして大塚をナイトカルチャーの街と位置づけて、電気バスで送客して夕食だとかね、宿泊へと誘導する計画というのを立ててるんですよね。池袋が変わるんですよね。
なるほど。池袋が変わって、でその食だとか宿泊というものを支える街として大塚みたいな位置づけになると、この辺の大塚駅周辺の都市計画みたいなところは、まあ、ぜひ本市の方とか、はい、まあ、クロストレンドご覧いただきたいんですけれども、時間がないので、先に開業する旭川、
はい、
こちらはどうなんですか？
はい、このオモセブン旭川はですね、大塚とも背景が違って、既存のホテルを改装したものなんですね。
はい。
90年の歴史があって、地元の人からはグランドさんというふうに呼ばれていた旭川グランドホテルをリニューアルして主にしたんですね。
旭川グランドホテルっていうのはですね、もともと地元でも格式の高いホテルだったそうで、はい、まあ、かつて重厚な雰囲気でお客さんをお迎えしていたバロック風のロビーというのがあったらしいんですね。
はい。
それが主になったことで、人々が集まりやすいパブリックスペースに生まれ変わって、旭川関連の書籍およそ300冊が並ぶライブラリーコーナーといったようなものまであるんだそうです。
はい。
で、総支配人の日受和夫さん によりますと、お客様には部屋に戻りたくないと思わせるような多彩な仕掛け、それから市民の方々にも気軽にご利用いただけるような憩いの空間を作りましたと話をしていらっしゃいます。
はい、あの客室を、ね、見てみると115室あった18平米のシングルルームは団らんルームと命名されてね、ツインルームになったんですね。ベッドは L 字型に並べて間にテーブルが置かれているんですね。そしてベッドの下を荷物スペースにして、備品類は立体的に収められているので狭さはそんなに感じないんですね。質量は1人基本5000円からというふうになってます。
これもかなり安いですね。
安いですね。
このオモセブン旭川は徹底的に観光客の目線で改装されていますから、それまでの旭川グランドホテルの重厚な室内を想定して利用すると面食らうかもしれないです ね。ちなみにこの総支配人の、日受さんという方がですね、海グランドなどで今まで5つの施設を立ち上げて、星野リゾートの社内では立ち上げ屋さんと呼ばれる方だったそうなんですけれども、どうやって旭川グランドを主に変えていったんでしょうね。
はい、日受さんは旭川グランドホテルの宿泊、宴会、婚礼、レストランといったね、事業が別々に運営されていて、シナジー効果も社員の交流もあまりないことに気づいたそうなんですね。そこで星野流の改革に踏み切ったんです。従業員全員が参加してホテルのコンセプト作りを始めたんですよね。それぞれの部門別に課題や魅力を洗い出した後ね、コンセプト委員会というのを立ち上げて徹底的に議論を重ねました。
そこで気づいたのが、施設だけではなく町も重要な資源であるという点だったんですね。でこれが町とつながって町をリゾートとして味わい尽くすというオモセブン旭川のコンセプト、町中見つけ旅というものに結実しました。で従業員はチームを結成して旭川の魅力を発掘して歩いたそうです。これもオモレンジャーと同じことですよね。もともと多くの方が旭川のご出身で、地元に愛着があったわけですから、お客様に旭川を自慢したいというところで、こう動きが加速していったというところがあるようですね。
はい、既存のホテルのリニューアルでね、最も難しいのは実はスタッフの意識改革なんですね。
はい、
地域一番だった旭川グランドホテルの場合ね、そこが特に重要だったでしょうね。オモセブン旭川はそれを成し遂げて、オモブランドの要である町とのつながりだとか、オモレンジャーの礎を築いたと言えるでしょうね。
オモっていうのは今後地方都市での展開を見込んでいますから、旭川で作っていった、あるいは大塚で作っていったというそのソフトウェア面っていうのが全国に広がっていくんでしょうね。
はい、で都市型ホテルというのは普通に考えるとあまり変わり映えしないところがありますけれども、観光ニーズを掘り起こすホテルを創造したオモというのは今後業界にね、一つの、なんていうか、ハザードを、開けるかもしれないですね。
ところで今更なんですけど、このオモってどういう意味なんでしょうね。
はい、オモの意味というのは、皆さんね、ご想像していらっしゃると思うんですけども、おもてなしですね。趣、面白いといったように捉え方は様々だというふうに星野リゾートでは考えてるんですね。
はい、
だから今後全国展開していく中でもコンセプトから外れさえしなければ各地の特色を生かした方がいいというふうにしてるんですね。ちなみにオモの後ろについている番号はオープンの順番ではないんですね。
ですよね。
はい、設備とかレストラン、宴会場の有無といった星野リゾートの規定に従って0から10に区分けされてるんですね。
はい、
主にはそれだけ立地ごとの自由度が持たされているということでしょうね。
なるほど。週刊日経トレンディ、今週は都市観光ホテルを創造する星野流の狙いと賞賛と題してお届けしました。
はい、
ニゴーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は二号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうね、ルーキーじゃなくなって
ねえ、
はい、ね、ベテランエディターへの道を歩んでいる二号さんですけれども
いや
さあ、そんなね、ルーキーイヤーを出した二号さんが今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
はい、ちょっといつも IoT とかを持ってきがちなので、
はい、
趣向を変えて、人生ゲームタイムスリップ、
宝富か変わりましたね人生ゲームタイムスリップ、
はい、
これは一体どういう、まあ、人生ゲームは人生ゲームなんでしょうけど、
はい、
う
ん、まあ、もう言わずと知れた人生ゲームなんですけど、はい、まあ、今年50周年を迎えると。
ほう、はい、そんなになるんですね。
50周年、
はい、で50周年っていうところに絡めてですね、うん、ステージが各年代ごとに分かれていたりして。
年代というのは具体的に、
70年代、80年代、90年代、
へ、年代、うん、そこ行ったり来たりするんですか。
いや、
そのシチュエーションの中でやるということですか。
そうですね、
なるほど、はい、なるほど、
動いていくみたいですね、うん、コースが分かれているという感じですね、
うん、僕なんかは70年生まれなので、はい、その70年代ってちょっと気になるんですけど、
はい、例えば一例だとオイルショック階段に走る
オイルショックね、
はい、
トイレットペーパー売り切れちゃったりしてね、
はい、
あ、なるほど、
まあ、これきっとマイナスでしょうね。
そういうコマがあるわけですよね、
はい、
70年代80年代って、はい、そうやってその年代で移っていくっていう意味。
そうですね、タイムスリップして、うん、そのこれまで日本の流行とか出来事を体感しながらゴールを目指すということになっているので、
うん、もうちょっと聞いていいですか、
はい、
80年代にはどんなのがあります。
80年代ですね、テレフォンカードが便利で長電話するん
です確かに
テレフォンカード、ね、もう見かけることもだいぶ減りましたけど、
ね、ね、
公衆電話もあまりないですもんね。
ですよね、
見ないですよね。
もう少し聞いちゃっていいですか90年代までじゃあ。
わかりました、90年代、お立ち台のセンスで競り勝つ
バブルね、バブルね、はい、なるほど、
はい、
まあ、そういう風にタイムスリップしながら、まあ、最終的に上がりを目指すということではあると思うんですけどね。
そうですね、はい、結構これ面白いだろうなと思って、
うん、幅広い世代で一緒に遊べそうですよね。
うん、そうですね、まさにその3世代一緒に楽しむみたいなところを、ね、歌ってますね。
でこう今のお子さんがその70年代のオイルショックのコマとかに引っかかった時に、
はい、
お父さんとかおじいちゃんとかが あの時は大変でなそんなこと言ったりするんでしょうね。そういう意味ではその世代を超えた家族間でのコミュニケーションを誘発できるっていう、その、うん、
そうですね、
こうボードゲームの機能をさらに強化したようなところに好感を持つことができますね。
確かにそうですね、
うん、あ、これちょっといいな、
いいですよね、本当話題作りになって、なんかボードゲームでやる意味があるんだなって
、うん、
そ
う
しますね。
50周年というその商品の長い歴史を持っているということも合わせ含めて、本当に佳作だなという感じがいたします。
うん、
さあ、それでは2号ズスコアに参りましょう。この人生ゲームタイムスリップのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、50周年おめでとうございますの10点
挨拶かい、
そのまま
挨拶かいでもまあおめでとうございますですね。
そうですね、50年の歴史がなかったら多分できてないゲームかなとも思います。
確かにそうですよね、はい、まあ、そこには敬意を表したいというところです。
はい、
ということで2号ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは人生ゲームタイムスリップでした。2号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで今回珍しく企業研究、はい、星野リゾートを調べたわけですけれども、はい、実はこれ先日創刊した、はい、日経クロストレンドなんかも含めた、はい、こうなんていうんですか、コンテンツマルチプレックスみたいな、
そ
んな感じの試みなんですよね。
そうですね、日経デザインっていう、まあ、雑誌がありまして、でそれで日経トレンディでもやって、そしてそのデジタル媒体のクロストレンドでも、まあ、こういう同じようなテーマでやってという、要するに協力し合って、いろいろ企画をやっていこうという動きがありまして、まあ、今後その日経トレンディでもね、そういう連携し合って、記事を作り合っていくっていうことがスタートするので、こういった企業研究だったりとか、あるいはビジネスの視点から見たものっていうのもトレンディの中に増えていくということになっていくと思うんですね。
面白いですね、うん、ヒットを作ることができる会社っていうのは、うん、どう考えて何をやっているのかっていうのが勉強できるっていうのは、
そうですよね、
ビジネスパーソンにとっても非常に有意なものだと思います。
はい、
ちなみに今回の星野リゾート、うん、実は旭川をオープンさせるにあたって、うん、最初は廃止するつもりだったものが廃止にならなかった、
うんうん、
それは何でどういった理由があったのかだとか、うんうん、あるいはですね、星野代表のインタビューなんかもね、はい、がっつり載っていたりしますので、はい、かなり面白い記事になっています、はい、ぜひご覧ください。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly K Trendy